こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フランス家族の日本滞在記&出産体験記は、フランス人男性と結婚し日本で夫と娘と暮らす漫画家大場桃による初のコミックエッセイである。真夏の出産予定日を約1週間後に控えた自宅へ、夫のフランス人家族6人が3週間滞在するという極めて密度の高い実体験が中心に置かれる。2019年にケイクスで連載された我が家にフランス家族がやってきたを軸に、インスタグラム掲載漫画も加えて一冊にまとめた作品だ。国際結婚や出産をドラマチックな問題として強調することではなく、生活の細部で現れる日物の習慣、感覚、家族関係の差異観察することにある漫画という読みやすい形式を通じ、日本に暮らすフランス人の視点と日本人である著者の視点を往復させながら、見慣れた日本文化を相対化し、両国の魅力と戸惑いを温かく伝える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、出産直前3週間6人の来訪という設定が日常の文化差を可視化する。本書の際だった特徴は、異文化比較を抽象的な解説として提示せず、出産予定日直前という切迫した時期の共同生活に埋め込んでいる点にある。著者夫婦の家にフランスから夫の家族総勢6人が3週間泊まる。人数、滞在期間、そして妊娠後期という条件が重なることで、食事、家の使い方、会話の距離感、来客への対応といった普段は意識されにくい生活習慣が費用なく交差する。ここで重要なのは、文化差が国民性という肯定的な説明に回収されないことだ。同じ家族内でも個人差があり、受け入れる側の著者にも期待や不安がある。したがって読者は、フランス対日本という単純な対立ではなく、異なる前提を持つ人々が限られた空間と時間を共有する際の調整を読むことになる。出産という非的で身体的な出来事と、大人数の家族滞在という社交的な出来事が並行する構図は、国際家族の生活が特別なイベントだけでなく、日々の段取りの積み重ねで成り立つことも示している。次に、フランス人家族の視線を通じて見慣れた日本の価値を再発見する。本書は、日本文化を外部の視点で眺め直すコミックエッセイとしても読める。日本で日常を送る人にとっては当たり前の風景、制度、接客、食べ物、生活上の配慮であっても、フランスから来た家族には新鮮な発見や驚きになり得る。著者はその反応を単なる外国人が驚く日本として消費せず、なぜそれが印象に残るのかを細かな観察で受け止める。そのため読者は自国文化を自明視する感覚から少し離れられる。一方、日本を無条件に称賛する内容でもない、異なる慣習に接した際には便利さや美しさだけでなく、説明を要する暗黙のルールも浮かび上がるからである。外からの評価を経由することで、日本文化の長所と内部の人が見過ごしやすい特徴が同時に見えてくる。この複眼性が本書を旅行ガイドや文化比較の概説書とは異なるものにしている。生活者同士の反応から文化を考えるため、知識としての比較ではなく、他者の目を借りて自分の日常を捉え直す読書体験につながる。さらに、日本とフランスを優劣で、双方の魅力と不便を並べて描く異文化を扱う作品では、どちらか一方の文化を理想化したり、違いを笑いのためだけに誇張したりする危険がある。本書で評価されているのは、フランス文化の良さと日本文化の良さを共に描き、片方を勝者にしない姿勢である。著者は日本人であり、フランス人の夫やその家族と関わる当事者でもあるため、観察者として完全に外側に立つのではなく、複数の立場の間で考える。その位置から生まれるのは、違うから面白いという安易な結論ではなく、習慣の背景を想像しようとする視点である。例えば、家族との距離、もてなし、生活の段取りに対する期待は、個人の性格だけではなく、育った環境や観光によっても形作られる。本書はその差を優劣の判定材料ではなく、対話や理解の入り口として扱う。国際結婚や移民化コイルに関心を持つ読者にとって、この姿勢は実践的でもある。相手の行動をただ非常識、あるいは日本的でないと決めつけず、自分側の普通通もまた限定的な前提だと知る手がかりになるからだ。そして、家族の親密さと受け入れる側の負担を明るい漫画表現で両立させる。夫の親族を長期間迎える経験は、楽しい交流だけでは完結しない。とりわけ著者は出産を控えており、身体的な負担や生活の準備もある。本書の題材が読者に親しみを持って受け止められるのは、こうした現実的な緊張を隠さず、それでも家族を一面的に描かないためである。大人数が集まれば予定外のことや価値観のズレが起こるが、それは必ずしも関係の失敗を意味しない。戸惑い、驚き、笑いが混じる過程そのものが親族関係を具体的に感じさせる。 コミックエッセイという形式も重要で、人物の表情、場の空気、著者の心の動きが視覚的に伝わることで、説明だけでは固くなりがちな文化さが身近な出来事として読める。レビューで言及される絵の魅力や描写の細やかさは、この題材に適した表現上の強みだろう。ただし本書は家族問題の解決策や育児手順を体系化した実用書ではない。具体的なノウハウを求めるより、他者と暮らす際の感情の揺れや、関係を保つための観察の大切さを読み取る作品として位置づけるのが適切である。最後に、出産体験を異文化化し育ての入り口として捉え、生活の変化を共有する。題名に出産体験記とある通り、本書は家族滞在期だけでなく、著者自身が出産を迎える時期の記録でもある。ただし、その価値は出産に関する医学的知識や育児技法を網羅することにはない。妊娠出産という大きな生活の転換点が夫婦、親族、文化的背景との関係の中でどのように経験されるかを身近な視点から伝えるところにある。出産は当事者2人だけの出来事である一方、周囲の家族の期待、支援、関わり方も影響する。そのため、フランスの家族が日本にいるという状況は、子供を迎える家族が複数の文化や世代につながっていることを自然に示す。読者は国際結婚家庭に限らず、妊娠や出産の前後に家族との距離感が変化することを考える契機を得られるだろう。また、著者が日常の小さな出来事を丁寧に拾うことで、人生の大きな節目は特別な場面だけで構成されないことも伝わる。食卓や会話、来客との時間といった細部が重なって、出産前後の記憶と家族の物語が形作られるのである。結論として、本書は日仏文化の違いを手軽に知りたい読者、国際結婚や多文化家族の日常に関心のある人、妊娠出産の時期に家族との関係がどう動くのかを描いたエッセイを読みたい人に向く。漫画なので文化論や育児書を構えて読むよりも具体的な生活場面から考えたい読者にも入りやすい。得られるのは育児の手順や国際結婚の万能な処方箋ではなく、自分の当たり前を相対化する視点である。来客への接し方、家族との距離、日常の便利さや慣習は文化によっても個人によっても異なる。その差を優劣ではなく、理解の対象として見る態度が本書の実践的な利点となっている。同種の異文化エッセイの中でも、本書は旅行者の驚きではなく、出産直前の自宅に夫の家族6人を迎えるという生活密着型の状況を基盤にしている点で特色がある。著者の繊細な観察と親しみやすい絵によって、日仏比較、親族との共同生活、出産前後の心境が一冊の経験として結びつく。具体的な育児メソッドを求める読者には補助的な読書となるが、家族と文化をめぐる日常の豊かさを味わう作品として価値がある。ご支援いただける場合は大場桃。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。